このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
はい、皆さん手の準備をどうぞ。タッタララッタッタララララ手のひら手の甲爪の間指の股親指ぐるり手首もぐるり指先よく洗おう爪の周りも忘れずに。パチパチパチパチ、武田幸男です。
山口誠二です。こんにちは。
はい、これね、前回、看護師の橋本信子さんがね考えてくださった視覚障害者の方にもね分かるようにと考えてくださった手洗い歌でスタートしました。辻野さんこんにちは。浜ちゃんこんにちは。小野さんこんにちは。京都の皆さんこんにちは。聞いていただけているでしょうかね。山口さん
聞いてますよ。
はい、もっと言おうかな。というわけで2月に入りましたが、ねえ、いよいよ近づいてきました、ね、オリパラ。
オリパラ、
うん、オリパラですね、
うん、これで冬季オリンピックですね。
冬季 ね
今年はなんと、ね、夏のオリンピックが終わったらすぐ冬季オリンピックがあるんです ね、
まあ、忙しいことで、
ラッキーなことで、
ね
え、こんなね、オリンピック始まるとなんかコロナが増えてお家にいてテレビを見るしかないという状況になるというのは夏もなんか見たことあるようなデジャブですね。
うん、何でしょうかね。
冬季オリンピック北京2022は2月の3日から競技が始まっておりまして、
うん、まあ、始まってますね。
2月の20日まで続きます、
うん。
パラリンピックの方は3月4日他に開会して、3月13日までの予定だそうです。
はい、ということで、うん、もうオリンピックパラリンピックの時期でもあるということで本日のゲストはそれに合わせて、夏のオリンピックの時ですね、うん、パラリンピックの開幕式で盲目の飛行機役をされたね、うん、視覚障害者のアーティストの方ですね、お迎えします。もうね、私ちょっと KVS サロンっていうところでねお話を聞いてすごく感動したので今日は来ていただきましたよ、
はい、
それでは今日のゲストはもうすっごく感動してもうぜひぜひ来ていただきたいと思っていた方です、昨年の東京2020パラリンピックの開会式で全盲の飛行機役をされていた竹野内睦子さんに来ていただきました、
は
い、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
す
ごい光栄な紹介の仕方してたのでありがとうございます。
そうで、皆さんからも終わった後もねすごく感動した、勇気もらえたっていう話をねいっぱい聞かせていただいてすごく良かったなと思ってるんですけども、もう開幕式でね、はい、飛行機役をされていた睦子さんも実は視覚障害でですよね。
はい、はい、そうです。重度の視覚障害で、うん、遠近感とか立体感もないので段差や坂はすごく怖いですし、うん、お出かけはほんまに怖いですね、うん、で色も分かりにくくって同じような明度があるとどうかして全く分かりません、
うん、
で白と黒とか、
はいはい、
はっきりしてたら、うん、なんとなくぼやっと分かったり分かったりするので、うん、よくある冗談で 世の中すべからず白黒はっきりつけといて
なるほど、はいねはい、その視覚障害だけじゃなくその後でも話いただくと思うんですけど、
はい、
この話が決まる頃はその目だけじゃなくて体調もすごく悪かったんですってね。
2004年51歳の時に、はい、ある日突然病に倒れそのなんか24時間が命の山とかって言われて肝臓の数値が高かったんですけれども、はい、それが落ち着いた後膵臓に直径4センチ大の腫瘍があって、
うん、もう
破裂したら一巻の終わりって言われて、
で後遺症みたいな形で残ったんですか？
はい。で、うん、10年ぐらい寝込んでいまして、
うん、でそうなんですか。
はい。で全然家からほとんど出れずに、そんな体ですので、今でも体温の調節、血圧の調節、血糖値の調節が全然できない。はい、で特に夏は25度以上になると、危険水域で血圧が下がっちゃうんですね。
そうなんですか。血管が広がると。
はい。なんかお風呂は看護婦さんと一緒に入らないと危ないので看護婦さんに入れてもらってます。真夏ですからね。
はいはい。25度以下でない日がないですもんね、夏なんかはね。
ねえ。あれ開会式8月24日でしたもんね。
そうなんです。で稽古も暑い盛りに稽古、野外が多かったですし、ですか本当奇跡的に持ちましたし、
いや
奇跡的にコロナにもかからず本番を迎えられて本当にいたしました。
皆さんどの場面かちょっとイメージできてないかもしれないんで、
はい、
なんか丸いステージのど真ん中におられて、
で一番最初はフィールドの、センターの位置、
はいはい、
センターの位置のフィールドの端から、
はい、
光が一本チリンって走った光を32メートル一人で歩いて、はい、ここでターンしてまたターンしてそのセンターに登ってセンターを一周して、
はい、
でまた今度は付き添われて帰っていくと。両側のスティックを持っていただいているところからの感覚でまたセンターをずっと変えていくという、うん、盲目の飛行機っていう役をさせていただきました。
ということですね。それを聞いてああなるほどと思った方いると思いますけど、
はい、
白杖を持って歩かれるわけでもなく展示ブロックがあるわけでもなく、
はい、
という中を
これは秘密兵器がありまして Google のスマートフォンを衣装の一番上にベルトでつけておりまして、はい、それが光を感じて私が右にずれると右にブブブって大きくずれるとその音も大きくなってブババババって骨伝導で言ってくれるんですね。それを聞いて左に行くと今度行き過ぎたらまた左の方がブブブブってなるのでそれで調節して歩くっていうことなんですが、そもそも私たちの目の不自由なものは足をスリスリ白杖で確認しながら歩きますので指定された速度では歩いたことがないというはい、それでジムに通ってウォーキングマシーンで1キロから時速1キロから歩く練習をして、他の筋力をつけることもいたしましたがメインはウォーキングマシンで、それで感動しましたね。なんかウォーキングマシンの上とはいえ、
はい、
1キロとはいえあんな風に歩いたことないのでめちゃめちゃ感動しましたね。
だって寝たきりだったんですもんね、その前って。
はい、ほとんど寝たきりで、原田さんがパソコンの訓練に来てくださった時の1時間が持たなくて、すいません寝ますって言って10分ぐらい寝てまたおもむろに起きてきてっていうような状態が、その発病から10年経った時でその状態だったんですね、2014年で。
この今話に出たね、原田さんっていうのはね、堺の歩行訓練士ですよね。私たちも仲間なんですけど、はい、 訓練に行ってる時、それがきっかけとなってっていう話だったんですけど、
その出会いがきっかけ、うん、
でもこの役って確か公募ですよね。
あ、はい、応募いたしました。
自分でそのように思ったわけですか。
あ、それなんとなくぼやっと、はい、なんかそんなん出れたらいいなみたいなのは希望あったんですが、うん、ぼやっとしてたんですけど、やっぱり周りで応募したとかって、うん、声を3回ぐらい聞いて、うん、もう本気になって応募してしまいましたけど、
うん、でその人たちをかき分けて選ばれちゃったんですね。
もともとなんかそういうアーティストみたいなことをされていたわけではなくて、ここからがスタートだったんですか。
2014年にパソコン音声ガイドの訓練をしてくださる畑田さんから障害者のイベントのチラシをいただいて、大阪府、はい、ビッグアイで開催されている大阪府障害者舞台フェスタコンテストとか、カレッジっていうその舞台の表現の案内をいただいたんですね。でもともと見るの好き、聞くの好き、本読むの好きで受け身専門だったんですが、はい、か自分がやろうという気は全くなくて、なんかフラフラしてる、ちゃんとできない私が応募したら、その訓練してくださってる原田さんのお仕事のやりがいを感じて、ちょっと一歩私が考えたことを喜んでくれるかなって、全く動機違うところで応募いたしまして。
そうなんですか。
もう喜ぶどころの話じゃないことになっちゃいましたけどね。
あの結果的にはですけど、で応募したら、なんとその大阪府下30組の中に選ばれて、発表させていただくことになって、そこから慌てて頑張ったっていうか、リハビリも一生懸命頑張ったんで、でも実際希望の通り立っては動けなかったので、あの椅子に座ったまんまの朗読劇をさせていただきました。そしたらその中から8組か9組か選ばれて、コンテストへ進むっていうのに進ませていただいて、なんと準グランプリをいただき、びっくりしましたね。あの本当人事って思ってて、でその時に表彰状見えないから受け取り損ねて、宇宙にひらひらと表彰状が舞って、で見に来てくれてた友達には、グランプリと違うからいらん言うてほかしたやろって言われて、いやーみたいな、あのそんな笑い話から始まって、また次々に紹介していただいたのに出たら、出演した4つのコンテスト全てでグランプリとか金賞とかいただいて、
すごいね。すごい。これ何とかの部とかってあるんですか。
あ、全くないのが大阪府です。演劇やる方も、音楽やる方も、手品やる方もいっぱいいらっしゃるの。
そうなんですか。
全ての障害者のカテゴリーの中で。で、もう一つは全国盲人演劇祭で、盲人専門で、あの、一人芝居の部分とか、グループの芝居の部分とか、いろいろジャンルある中の一人芝居の部門で、いただきました。
本当に昔何の経験もなかったんですか。
ないです。あの
若い時は
学芸会とか、
学芸会
遡りますよ。
遡りましたね。
遡りましたね。学芸会とか、それで英語が好きだったので、高校とか学生時代には ESS に行って文化祭で英語劇を発表するということはあったんですけど、はい、あくまで英語が好きだったんで。
ね、今ね聞いてらっしゃる方も、ああなるほどと思ったかもしれないけど、本当日本語がねちょっと英語なまりですもんね。
今日本語ペラペラですよ私。
ちょっとね英語かかってますよきっと、発音がね。英語がねかなりお上手とかじゃなくてね、
好き好きですね。
お仕事も英語関係のお
され、はい、学校卒業しては外資系の企業の秘書をさせてもらったりすることもありました。
英語ね、お話しされてたので、
はい。
でこのパラリンピックの開会式のセレモニーのキャストとしての公募はいつ頃あったんですか。
はいはい、 いつやったかな、最初は
何年か直前じゃないですよね。
1年前です ね、 ね、
年前ぐらい、はい、で一回伸びましたよね。
はい、で2020年に、その中から選考された方の一次審査とか二次審査とかあったんですが、うんうん、はい、二次審査に行く前に3月の末で途中に止まりました。
あ、はい、その頃からコロナですよね。
はい、はい、もうコロナで、はい、オリンピックパラリンピックも延期っていう形で、うん、通知がありまして、うん、で2020年の秋に入ってから、いろいろ状況が変わってるので応募意思に変化がないかっていう確認が12月の末までにされました。で意思に変わりはないというお返事をいたしまして、3月の末にまだ全くその二次審査を受けたということも誰にも言っちゃいけないという形でオンラインで二次審査を受けました、
はい、
当初はリーディングキャストってその開会式を引っ張っていく方が20名、はい、それから個性を生かしてオリジナルキャスト20名、それからマスキャストが20名までの団体で合計400名という団体募集の、はい、その仕分けであったんですが、まあ私はリーディングキャストかオリジナルキャストで応募するといいよねとかって言ってくれる人があって、
はい、
でその両方で応募いたしました。でも聞く話によりますと、再度意思確認があった後はその枠を全部払って全体の中から、
はい、役柄に合わせて選んだんですか
でしょうかね、うん、はい、で公募の中から75名が選ばれた中に入りまして、はい、その中のメインキャストが8名で、その8名の内訳は私たちのように小さな片一方しか翼のない飛行機が飛べないって思ってる、その小さな飛行機を励ます、飛べるよって励ます6機の飛行機と、その主人公の小さな翼の人と、最後にソロダンスを一人踊られる太陽のダンスを踊られる方との8名がメインキャストだって、うん、その中の盲目の飛行機の役をさせていただいて、はい、一番最初に説明を受けたのが、私は見えてないけどダーンってフィールドにまっすぐ光が走るから、うん、それの上を歩いていって、で私が歩いた後ろには三角に広がりで光が広がっていくという、うん、光を届ける役なんだよって言われたけど、私にはどっちも全く見えない。
これさっき音を聞きながら進んだって言ってらっしゃったんだけど、
はい、
他にも音がいっぱいある中でやられてるわけでしょ。
そうなんです、その外から聞こえてくる音はフィールドがすっごく広いのでね、
はい、
各出演者のいる場所が違うので音楽が伝わるのにズレが生じるんですね。
です
から、
う
ん、イヤホンをつけていってみんな同時に聞こえるイヤホンとか、何かあった時の指示が出るイヤホンとかを、イヤモニっていうのを耳につけていて、で私は衣装で目の周りにヘッドセットっていうのを、宇宙人みたいにこう目の周りに輪っかを頭の髪の毛に差し込んで止めて、そういうのをつけていて、イヤモニをつけていて、骨伝導のそのまっすぐ歩くためのつけていてっていうので、骨伝導のやつが本当に頭がクラクラ、脳みそをかき混ぜられてるような感じがするんですね。ですごく戸惑いましたが、
うん、
そのためだけの Google 検証という時間があって、うん、人より早く2時間行ったり、みんながお開きしてからお残りしたり、で、うん、丸々1日、
うん、
千葉県の本当に廃校した小学校で、
うん、
訓練丸々1日したりとか、うん、特別な時間がありましたね。ですごいその廃校した小学校でやった時には、 秘匿性が高いと言って廃校した小学校でこっそりやるんだと思ったことと、うん、その時には本当に Google の関係者と私についてくださってるクルーってぴったし2人、うん、この時についてくださってる方と、それからパラリンピックの事務局の方とって、もう全くその盲目の飛行機のためだけのこうメンバーが集まっていたので、私はその時にいたメンバーを盲目の飛行機隊やなって思ってます。すごい幸せですね。
こうやって開幕式だけでこうなんか始まって終わるんじゃなくて、いろんな開発チームも一緒に動いて、はい、なんか衣装なんかもね、そのための、はい、あの体温を調節できるようなものになったりとか、そういういろんな、はい、
調節してくださいました。で、うん、幸い、今回あのさせていただいた総合振付の森山海二さんとか、うん、それからその時の看護してた看護婦さんとかスタッフの方たちの作品に2017年に出させていただいていて、身体的なことをすごく知った上で起用していただいているので、とても安心でして、で看護婦さんの方から衣装を着た後に衣装の中に氷入れてあげようかとか、体調のことをご存知ですので言ってくださったりしたのを受けて、衣装の方がその上に着てるその飛行機の衣装を穴開けて網にしてくださったり、肩のところを合皮で革にして接着テープみたいなのでつけてくださったりとか、それから足元のところもカットしてくださったんですね、あの振り付けに合わせて。でデザイナーにとってね、おそらく1ミリを削ることも辛いことだと思うんですよ。それをそういうふうにご配慮いただいて本当にありがたいと思いました。で夏なのに手は肩まである手袋してるんですね、
衣装上ね、うん、はい、
でそれをワンピースのところでホックで留めてとか、本当に素敵な衣装を着させていただいて、うん、自分で見えへんのが残念なんですけど
本当にね、もうまだまだ聞きたいことがいっぱいあるのに、もうあっという間に時間が経っちゃったんですけど、
はい、
これだけはお伝えしたいわっていうことがあれば、
はい、
はい、
私は2016年から、うん、あの世界平和女性連合、国連 NGO の世界平和女性連合の一員としても活動させていただいておりましたので、今回のパラリンピックの出演は世界平和の祭典としてですので、うん、本当に嬉しかったことと、うん、その中でも光を届けるって、盲目の光、盲目で見えない人が光を届けるっていうのも素敵だなと思ったんですね、うん、で全く見えない中をみんなと振り付けが合ってるのかどうかっていうのもわからない中を進むのは本当に怖かったですけれども、うん、おかげさまでなんとか無事務めを果たせたということにとってはとっても嬉しく思っています。でそれで終わったからって、うん、よかったって終わるのではなくて、私は世界平和っていうか一人一人の心が穏やかであってほしいって出演が決まったところから毎日あの祈ったんですね。でそういうことをこれから積み上げて表現にもあの体が動く限り表現もしたいですし、視覚障害の方で自分が全くその外へ出るということを自分の発想になかったので、他の方にはあるかもしれないんですが自分にはなかったので、一緒に出ようっていうか、いっぱい可能性あるっていうのをお伝えできたらいいなって。私は自分が体が全然動けなかったことを知ってるので、うん、体験っていうかもう身に染みて分かってるの で、うん、でこの、ね、年齢ですからね、今年70ですよ、ね、
おあそう51人とかからだいぶ経ってるんですねあそうなのだ
体が動く限り そういうふうにお伝えして、はい、これからも光を届けるっていうことを紡げたらいいなっていう、あの夢を見ております、う
ん、はい、講演活動なんかもね、今からどんどんされていかれると思いますので、あ、もっとちゃんとお話聞きたいわっていう方はね、ぜひぜひお問い合わせいただいてね、講演会とかね呼ばれたらいいと思いますよ。本当に感動するから、もう英語でもバッチリお話ししていただけるということなので、そちらの方でもね、いろいろこれからも発信されていかれると思います。
はい、
今日は本当に素敵なお話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
貴重な機会いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。ブレイクタイムです。武田さん、なんかお話あります？
私ね、私あの YouTube チャンネル作ってるじゃないですかね、はいはい、そこであの紹介していた、iPhone の Siri を使って簡単にスケジュールの管理ができるっていうあの YouTube 投稿をしてるんですけど、それがまあまあまあまあまあまあまあまあいいんちゃうかっていうことで、
ずいぶんまあまあがたくさん、はいはい、
そうそうそう、はい、ということでね、ニポラチャンネルですね、日本ライトハウス情報文化センターが作っているニポラチャンネルの中でね、切り抜きとして使われています
乗っ取られたということですかもう
はい、まあ私がねそこで見てくださいどうぞって言ってるのでまあまあまあまあなんですけど、はい、
まあ何でもいいですね、見てもらえれば
はい、そうなのよねってところで、ね、
どっちでも見れるようになりましたというべきですね、
そう
内容をね、
でも見てもらえますよ、
はい、そうですか、
はい、今朝ねっていつ収録してたか丸分かりなんですけど、朝一って NHK の番組あるでしょ。
ありますね、本当に朝一番ですね、はい、
朝、うんうん、まあまあのね、あそこでね、うん、
はい、
割り箸とかを活用してみたいなことをやってたんですけど、
うんうん、割り箸で何を作るんです
か。ワイン、安いワインも割り箸で美味しくなるっていう、
おお、ね、それ耳寄りじゃないですか
まあ3択やったんですけど、うん、まあ答えから言っちゃうとね、割り箸をねボキボキボキボキっとってね、
折るんですか、
折って
う
ワインの中に入れちゃうんだって。
へえ、
瓶の中に、
うん、浮かべる状態になりますね、中に、
うん、どういう効果になると思う。
いやー、どういう効果、ひょっとしてあのエアが少し入ったような味になるのかな、まろやかになるのかな、
じゃなくてね、
うん、
タルコ代わりになるんだって。だから割り箸のね種類によってね香りが違うらしいですよ。う
ん、
普通の安いねあの割り箸だったらちょっとバニラがかったねちょっと甘い香りになってね、竹やったらまたちょっとすっきりした香りになって、うん、杉だったら杉でとかね、でちょっと高級なあの何ですかね、いいお箸あるじゃないですか。なんだっけ、お風呂とかね、ヒノキ。
うん、
あれだったらちょっと深みのある味になったりするらしいよ、ちょっと試してみて。
それはいいな。もうここのとこなかったあれですね、耳寄り情報ですね私には。
だからちょっとこのワインあんまり好きじゃないなっていう時はちょっと割り箸を浮かべていかがですかみたいな。
なるほど、あのフォークで作ったカシノキで作った箸ってないから、
あ、どうなんだろう、カシノキか、
うん、あのウイスキー、
タルはみんなカシノキでしょうかね、
普通オークです、はい、あとアカシアで作った木材のタルはワインダルというそうです。
アカシアか、
うん、アカシア、
ね、割り箸だからなんかそのまま入れても、うん、まあ、どっちみち口に入れるものやからと思うけど、他のものはね、うん、なかなかアカシアのものがあったから言って飲み物に入れる、ね、ちょっとなかなか難しい、
ね、まずアカシアの箸を見つけるのが難しいですね
ねえ、そうだよね、
そうですか、そんなんやるのか、あの番組は朝からいい番組ですね
まあ、他にもね割り箸を使って掃除に使うとかねいろんなことがあった中で、うん、へーと思ったので
そうですか
やってみたいと思います。
やりますやります、間違いなくやります。ほんとこう続けて飲みすぎてもう買い置きがないな、うん、あそれってあれですか、赤ですか白ですか、どっちでやってました？
どっちでもいいんじゃない、うん、白もだってどっちも樽に入ってるでしょ。
うん、まあそうですね、
うん、
って白の方があっさりしすぎるから味がついたらいいかもしれませんね。
どうなんだろうね、うん、
まあ、やってから報告しましょうか。
うん、うん、って感じなんだけど。
最近は忙しい時期は終わったんですか？は
い、ようやく終わりました。もう1月ね、もうバッタバタだったんだけどね、まあ、忙しいということはいいことだ、うん、ということで爽やかな気持ちで2月が始まりました。はい、
という
そんなわけでね、はい、2月はちょっと爽やかな曲をかけたいと思いますよ。
はい、
サカナクションの
夜の踊り子。お役立ち情報いきます、たまにはお役立たないといけないな。あ、いつも役に立ってるかもしれない、はい、
うん、立ってるって絶対
そう、ね、こんなに頑張って
信じてねやっているのです、私たちね、
はい、でね、今日はオミクロン株にかかる人があまりに多くて、うん、周りで私濃厚か接触者かなみたいなことをおっしゃってる方が増えてきましたので、
うん、
だって1日10万人近く感染すると、うん、それの1人につき10人ぐらい濃厚接触者いるじゃないですか、
うん、
人によるから何度も言えませんけど、うん、となると1日100万人ぐらい濃厚接触者の疑いのある人が出てきてるということなので、うん、ちょっと定義を調べてみました、
うん、
2つあるんだそうです。まず先に言っておきますけど、濃厚接触者かどうかの判断は最終的には保健所の人がするそうです。
そうだね、うん、
なので濃厚接触者になる可能性の高い人はこういう基準ですよということです、うん、まずね、接触する期間、期間は感染した人が発症する2日前から発症した後10日までの間に濃厚接触した人、うん、発症したって本人が言う2日前にもあったなという人も可能性あり、
うん、
発症した後10日間の後も可能性ありです。それから目安、意外とこれ分かりやすい、マスクなどをつけずにお互いに
したとかね、
うん、お互いに手を伸ばしたら届く距離だいたい1メートル以内に15分以上接触した場合などが典型的な例ですと、
うんうん、結構このたくさんこう感染してらっしゃるけども、うん、 一時マスクを外していたっていう人が圧倒的に多いとかって言ってましたっけね。
ああ、そうですか、うん。ということでね、まあだからこういう条件にはまる人は濃厚接触者になったかもしれないということで、
うん、
保健所の検査を受けるという指導に従うというのがまあ本筋なんですが、保健所からアプローチがなかった場合は、
うん、
かかった人が誰に会いましたかといった時にリストアップに漏れた人ですね、
うん、
でも自分は濃厚接触者かもしれないなと思ってる人はまず7日間自宅待機してください、
うん、
その自分が会ったと思う日から。これでね 95% の人は発症するんだったらこの間に発症するんですって、
うん、
で10日間我慢すると99点いくらで発症しないんですって、まあ、かからなかったという可能性がほぼ間違いないと、
うんうん、
でこの7日間の間は、朝夕2回検温をしてくださいと。
やっぱりこのオミクロンのでも結構熱出るんですかね。
あんまり出ない。そもそも微熱の人が多い、
うん、
実はうちの長男がかかりましてね、
うん、
1週間ぐらい前に、
うん、
で38度5分ぐらい、
あ、結構出てるね、
まで出ましたね、
うん、
でまた36度台に落ちたりして上がったり下がったり、うん、上がったり下がったりですね、
うん、
それから検査で陽性が出なかったけども30度後半で熱は大したことなかったけど喉が痛くて声が出なくなったという人結構聞きますね、
うんうん、私もね、まあ、
風邪なのかもしれない。
周囲じゃないけど周囲の人の周囲の人ね、うん、から二回り向こうの人の中でそういうね家族の一人が発症してたけど、うん、家族は濃厚接触者だっただけど発症しなくてみたいなのはねやっぱり聞くようになってきましたよね、
うん、やっぱりこれだけ人数多いとね、
うん、
身の回りにどうかなと思う人出てきますよね、
うん、
ということなんだそうですけど、
うん、
でまあ家族で感染した人が出たりしたらもうこれは保健所とかがいろいろ指導してますのでね、うん、そのお話をちゃんと聞いて、増やさないように対策を取ってほしいんですけど、まあ例えばタオルとかは同じものを使わないとか食事の時間をずらすとかみたいなことですね、うん、あちょっとまとめて注意すること言いますね。お部屋を分ける、窓を開けて換気する、マスクを着用する、こまめな手洗いをする、
うん、
から汚れた服とかタオルとかを使い回しない、ゴミは密閉して捨てるみたいなところが注意したいことだそうです。これは厚生労働省が言ってることですね、
うん、お友達なんかとねランチに行った時なんかでも、
うん、
おしゃべりするときはマスクをもう一回つけ直すと、
うんうん、まあついたてを挟んでしゃべるとかね、
はい
はい、
皆さん注意してお過ごしくださいませ、うん、
はいはい、私大丈夫でした。1週間自主隔離しました、
うん、
でもずっとまたその後も家にこもってますから
自主的に
だんだんねぐうたらになってきたような気がしますね、はい、
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。たっぷり話題がありましたね。
竹野内さんのお話いい話でしたね。今日は2月5日放送ですが、2月5日6日はね神戸のダンスボックスでもね、イベントされているということでね、
うん、今お聞きしたらダンスボックス2月トライアル公演、
うん、
というイベントだそうで、うん、何かあちこちで YouTube かなんかで検索できるかもしれません
そうですね。当日はねもう間に合わないけどもね、後で、また見れたりするそうなので、
ダンスされるんだそうですね。す
ごいな。創作ですね。創作ダンスをね、うん、されてるそうですよ。耳のね聞こえない方とかと一緒に、やってらっしゃるということです。また楽しみです。
はい、来週何しましょうかね。
ね、何しましょうかね。
まだゲスト決まってなかったですか。
またね素敵な方にね来ていただきたいと思いますので、また来週も楽しみにしていただけたら嬉しいです。
はい、
はいはい、 今日はここまで。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼します。
さよなら。